おはようございます。では一言お祈りをしてメッセージに入ります。天の父なる神様、あなたの御名を崇めて感謝いたします。今聖書の言葉が読まれました。私たちは心を低くして神様の言葉に聞きたいと思います。また神様がどのようなお方であるかを聖書を通して知り、この神様に本当につながって新しい命をいただいて、この1週間歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週皆さんに、予告をしておいたと思いますが、しばらく、聖書の入門のメッセージを続けていく予定です。でその意図は、一つは教会に来られてまだイエス様を信じていない方たちにとっては、このイエス様を信じること、イエス様の救いを受け入れるということはどういうことかということを、できるだけシンプルに、そして秩序立てて、知っていただきたいと思っています。そしてクリスチャンの方々にとっては、このイエス様によって救われたということはどういうことなのか、そして私たちはこの周りの方から、あなたはどうして救われたんですか、あなたは何を信じてるんですかって言われたときに説明ができるようになっていくっていうことだと思っています。その意味で聖書を一緒に読んで学んでいく予定です。皆さんのところにお手元にあると思いますが、ヨハネ3章16節の言葉を中心にしてやっていきたいと思っています。プリントにもありますけど、前にもありますので、この神の救いの約束から、一度読んでみたいと思います。いきます。3、はい。神の救いの約束、ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。アーメン。今手元に持ってくるのを忘れたんですが、教会図書にマックス・ルケードという方が、この希望の数字ヨハネ 3.16 という本を書いています。このヨハネ3章16節を中心に、いろんなこの例話を入れながら、このイエス様の救いを本当に分かりやすく解説している本があります。ぜひお読みになることを、お勧めします。一冊しかありませんので早いもん勝ちになると思いますが、ぜひ読んでください。でこのヨハネ3章16節は、このよくミニバイブルと呼ばれるんですね。この聖書が書いてある、教えているイエス様の救いというのを、一言でまとめるとどうなのか。でこのヨハネ3章16節を中心に話せばいいと言われるくらい、宗教改革者のマルチン・ルターは、もし私がこの空に字を書くことができるならば、このヨハネ3章16節を書いて全世界の人に神があなたを愛しているということを伝えたいと、言ったそうです。彼の時代には書けなかったです。今ブルーインパルスが書けば、インターネット中継すれば世界に伝わるんじゃないかと思いますけど、ルターさん残念でしたと思うんですけどね。でそれぐらいこのヨハネ3章16節は大切にされている言葉です。でこの神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであるという言葉から、この分けて学んでいきたいと思ったんですね。一つは神は愛されたということです。神は愛された。で、今週と来週はこの神が私たちを愛してくださって、そのことを伝えるために聖書を私たちに与えてくださった。じゃあ聖書ってどんな本なんだろうということを、今週は聖書は神のラブレターだという角度から読みます。来週は聖書が書かれた目的はどんな目的があるんだろうということを一緒に学びます。そして神は愛された というけれど、じゃあ神という方は私たち日本人が今までこの日本の社会で知っている神とどう違うのか、聖書が聖書を通して私たちにご自分を紹介している神っていう方はどんなお方なのかということを、まあ一応2回やる予定です。そして世を愛されたとあります。世っていうのは私たち一人一人のことを指してるんですね。じゃあ私たち一人一人は人間っていうのはどんなものなのか、まあ、一つは、まあ5回目として神の愛の対象としての人間、神様が私たち人間をご自分の愛の対象として作られたんだ、じゃあそれってどういうことなのかということを聖書から学びます。そしてところが6回目はその神の愛を拒否した人間、神様に愛されているのに私たち人間はその神様を拒否して生きている、じゃあその姿を聖書は罪と言いますけども、じゃあその罪はの姿って現実的にどういうことなのかということを一緒に考えます。そして一人子をお与えになったほどに世を愛されたと書いてある、ね、まあ、一人子っていうのは聖書が紹介している救い主イエス様です。7回目は一応じゃあイエス様っていうのはどういうお方なのか、まあ、この7回目のイエス様はどういうお方なのかやるだけでも 2,3 年は本当はやれるんですけど、まあまあ、多分1回でなんとか、ポイントだけやろうと思ってます。そして、私たちを愛するために、私たちを救うために神は一人子をお与えになった、それがイエス様の救い、聖書が教えている救いなんですけども、じゃあイエス様の救いってどういうことなのかということを、まあ、8回目にやります。そして、それは御子を信じる者がという、そこには一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、救い主イエス様を信じる者が滅びることはない、じゃあ救われるってどういうことなのか、聖書が言っている救いって何か、そして永遠の命を持つためである、神の子供とされるっていうことはどういうこと、救われたっていうことはどういうことなのか、で、まあ、一応大体10回で、このことを一緒に学んでいきたいと思っています。で、さて今日は聖書は神のラブレターというお話をします。聖書は何のために書かれたのか、聖書はこの天地を作って、それだけじゃなくて私たちをご自分の愛の対象として作られて、そしていつも私たちに対して心を配っておられる神様が聖書を通してどのぐらい私たちを愛してくださっているのか、どのぐらい私たちのことを心配し心に留めてくださっているのかっていうことを、私たちに伝えるために書かれたのがこの聖書のという本だということです。まあ、その場合には1189ページもあったり難解な場所もたくさんあるんですけども、まあ、でもそれを通してこの神様は私たちにご自分の愛を示しておられるということですね。で、じゃあどんなふうに示しておられるか、代表的なところをこういくつか今日は一緒に聖書の言葉を引っ張ってみました。例えば旧約聖書に申命記32章10節から11節というのがあります。まあ、聖書開かなくていいように今日全部プリントに書いてありますけども、毎回こうはしませんけども、主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をしてご自分の瞳のようにこれを守られたとここに書いてあるんですね。主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をしてご自分の瞳のようにこれを守られた。これは、旧約聖書の申命記というところです。申命記というのは映画の10回でも有名ですけれども、このエジプトの奴隷になってしまったイスラエルの民、約400年間そこで奴隷としてうめき苦しんでいる、神様にその窮状を訴えている彼らのために、この神様はモーセという一人の人物を使わしますね。で、そしてモーセを通してこのイスラエル約180万200万近い民がエジプトを脱出しました。で、神様の言葉に従ってエジプトを脱出したんですが、エジプトを脱出して今のパレスチナの地に向かって、進んできました。まっすぐ行けば多分3ヶ月か4ヶ月ぐらいで着いたところを、この 約束の地に向かっていくときに、この神様が約束の地にイスラエルの民を招いてくださっているというのに、このイスラエルの民はそのことを拒否した。このパレスチナの地を、まあ、石膏が出てそこを見てきて帰ってきたときに、とてもじゃないけど我々はそこに行けない、巨人のような人間がたくさんあって鉄のようなものがたくさんあって自分たちはそこに入れないと、この信仰な気持ちを起こしたわけですね。まあヨシアとカレブというこの、二人だけは、いやそれでも神様がそこに行けるから大丈夫だ従おうと言ったんですけど、まあ、残念ながらこの多くの男性たちはダメ、もうとても無理と言った。で、まあ、そのために彼らは40年間この荒野をさまようことになるんです。百数十万の人たちが荒野って言ってもですね、ものすごい関東平野ぐらいでかいところないですけど、そんなに広いところじゃないところを、まあ40年間さまようことになった。非常に密集した生活です。先ほどこのレビ記読んでましたけど、ツァラートって話が出てきましたね。まあ第二版までは雷病って言葉を使っていて、でこれは医学的に言うと雷病じゃないということがはっきり分かったので、第三版に入ってツァラートというその皮膚病だけじゃなくて何か川っていうこういういわゆる何ですか、川の衣とかそれから建物にもできるそういうものなので、まあこれはカビの一種であろうということで、でいわゆる考古学的にその何ですか、皮膚科の専門のクリシャンの先生なんか研究してもわからない。でそのまんまヘブル語のツァラートっていう言葉を使いましょうということで、まあ、もう一つは明らかに差別用語になる、明らかに誤解を招くということで第3版はザラートという言葉に変わってるんですね。でなんでこんなことがそのレビ記に出てきてるかというと、密集した生活なので何か一つの病気が起こるとあっという間にそれが広がっていく、あっという間にその一つの民を滅ぼしてしまうような問題になるので、まあ一つはそこに衛生学上の問題で、レビ記にはたくさんいろんなこの清い動物とか清くない食べていいものとか食べちゃいけないものとかいろんなこう衛生的な規定があるんですね。でもちろんそれは、まあ、人間の罪、そのことを通して人間の罪の広がりとか問題っていうことを表してるんですけど、で、まあ、そういう40年間の生活をしました。でさまざまなことがあったんですが、しかしこの申命記っていうのはその40年間の終わりの時にいよいよ約束の地に入るっていう手前で、モーセが40年間を振り返ってこの語ってるんですね。で申命記の申命っていう言葉はこれ命令を申し渡す記じゃなくて、これ中国語では申っていう言葉は再びっていう意味があるそうです。英語ではデュートの意味ですね。デュータの意味っていう、同じ口で言うっていう言葉を使ってます。でですからもう要するにもう一回言うよっていう、もう一回言うよっていいかい、もう一回もう一回約束の地に入る前にあなたたちに大事なことを伝えるよって言って書かれたのがこの申命記なんですから、特に出エジプト記から民数記っていうところまでの、まあ、まとめがここに出てくるんですね。でその中でこの32章の最後、これはモーセが本当に亡くなる前の遺言のようにイスラエルに話した部分なんですけども、そこでモーセはこう言ったんです。主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をしてご自分の瞳のようにこれを守られたと言った。で、まあ、彼っていうのはこれイスラエルの民のことを言ってるんです。でイスラエルの民を荒野で本当に危険が多い荒野でそれを抱えて抱くようにして世話をして、そしてご自分の瞳のように守られた。この時モーセは多分この事実を知らなかったと思うんですが、私たちの目の働きというのはご存知でしょうか。私たちが目をつぶっている時に私たちの黒目がどこにあるかご存知ですか。目をつぶった時にそのまんま真ん中に黒目があると思っている人、まあ、さすがいないですねどこに行ってるかというと上に行ってるんですよね。でこの、目のすぐ上のここの、眉毛があるところからのここのいわゆる骨の部分に目は上がってる わけですね。で我々が全然まばたきしてもこれがいちいちこういうふうにこう動いてるなんて全然わからないですけど、まあ、あのお医者さんに行ってこうやってベーってやられると白目が出るからあれでわかる。で私たちの目っていうのはまぶたを閉じると骨の中に入ってもし、まあ、ぶつかっても失明をしないように作られているわけです。でまさしくそこで神様は私たちを抱いて世話をしてご自分の瞳のように守られたっていうことはそういうことなんです。イスラエルの民は40年間じゃあずっと神様に従った方全然そうじゃない、もう神様に逆らっていろんなことやったんです。それでも神様は彼らを見捨てずに滅ぼし尽くさないでご自分の瞳のようにあの目がねまぶたを閉じるとこの骨の方にこう入っていってこの目が守られるようにそのようにして神様はイスラエルの民を守ってくれた。イスラエルの民だけじゃない私たちを守ってくれるというのがこの言葉です。さらに旧約聖書エレミア書31章3節というところにこういう言葉が出てきます。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたという言葉です。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたということ。イスラエルの民はやがて、ま、モーセの次のリーダーのヨシュアに従って約束の地に入ります。今のパレスチナに入ります。じゃあそれからイスラエルの民がおとなしく神様の言うことをずっと聞いてきたかっていうと全然そうじゃないんですね。旧約聖書を見るともう神様に従わないイスラエルの姿がたくさん出てきます。やがてこの国が、北王国イスラエルという国と南王国ユダという2つの国に分かれます。北王国、イスラエルはアッシリアによって滅ぼされます。次に南王国のユダもバビロニアによって滅ぼされます。エレミア書っていうのはそのバビロニアによって滅ぼされた頃に書かれた本です。神様の罰を受けて国は滅んで、そして多くの人が捕囚としてバビロニアに捕虜として連れて行かれるというまさしくその最中にこれが書かれました。その中で神様はイスラエルのためにこう言うんです。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたって言うんです。旧約聖書が言っている誠実っていう言葉とか愛っていう言葉の背景には私たち日本人が全然持ってない意識があるんです。でそれは何かっていうと契約を忠実に果たすっていう意味なんです。旧約聖書新約聖書っていうのは契約でしょ。聖書は契約の本なんです。神様が私たちに契約をしてくださった。それは一番何かというと神様が私たちを愛してくれる、私たちによくしてくださるっていう契約です。たとえイスラエルの民がどんなに神様に逆らって神様に誠実を尽くさなくても神様はイスラエルのために誠実を尽くし続けたって書いてあるのが旧約聖書なんですね。でここでまさしくそうですよ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたって書いた。私たちの態度はどうであっても神様はご自分の計画を私たちのために誠実に守り続けるということです。さらに、先ほど読んでいただいたイザヤ書43章4節のことですね。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛して、だから私は人をあなたの代わりにし国民をあなたの命の代わりにするのだという言葉ですね。まあ、これも先ほど紹介したマクスル・ケイドという方が、大切な君にっていう本を出してから、まあ、世界中でこの言葉が今流行っています。あなたは罪人だ、神様から離れてどうしようもない罪人だ、あなたはそのままでは滅んでしまう。でもそんなあなたを神様は高価で尊いと評価して愛してくれている。 なぜか。で、何をしたか、その後です。ここに書いてあります。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。特に前半ですね。だから私は人をあなたの代わりにする。本当にあなたのことを愛して大切にして、あなたの問題を解決するために、私は一人の人を身代わりに立てた。誰でしょう。それは救い主イエス・キリストを立てて、あなたのどうしようもない罪の問題を全部キリストに負わせて始末をさせた。命を取った。私はあなたのことをそこまで大切に思ってるんだっていう意味なんですよ。だからこれなんかヒューマニズムでね、ただただ神様は私たちがどうであってもただあなたのことを大切にしてるよなんて聖書は言ってないんです。私たちは本当は神様に滅ぼされなきゃいけない、もう罪に満ちた矛盾に満ちたものなのに、そんな私たちのために一人の身代わりが立てられた。いや、そこまでして愛してくれてるんだ。で、それがこのローマ人の手紙の5章8節の言葉ですね。しかしまだ私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますっていうことです。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たち人間は誰かにこう愛を示そうと思う時に、何か贈り物をしたり、言葉をかけたり、何かその人のためにこう動いたりして、その人を愛してるっていうことを伝えようとしますよね。神様も同じです。この聖書を通して私たちに伝えようとしているのは、2000年前に十字架であなたのために神の御子、キリストが、一人の人があなたの代わりに罰せられて、あなたの人生を新しくするために死んだんだ。私は一番大切なものをあなたのために与えたんだということですよ。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。で、そういうことです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになる時に通らなければならない2つの関門があります。一つは、聖書が言っているように私は神から離れた罪人だって認めることです。そして自分には救いが必要だと認めることです。これはなかなか大変だと思います。二つ目は、2000年前に十字架にかかったキリストというお方が、今の私の人生を新しくするために、私の矛盾に満ちた聖書が言っている罪っていう問題を身代わりによって死んでくれたんだ。もう一歩踏み込んで言うならば、キリストを十字架につけて殺したのは私だ。私の生き方が、私の人生がキリストを十字架につけて殺したんだというイエス・キリストの身代わりを信じる、受け入れる。このことを時間かけてゆっくり礼拝の中で学びながらやっていこうと思います。私もかつて高校2年生の冬に聖書に初めて会った時に、初めてこのキリストの十字架の意味を知りました。私はいつも話しますけど、仏教の家庭で育ちましたから、聖書のことが何も知らない、でただただ批判をしていた、当時の学生運動から始まった、SM 神論に乗っかってですね、キリスト教なんてバカバカしいと、聖書信じなんて愚かなやつだと、もうクリスチャンなんて世の中で、神に頼るなんて世の中で一番愚かなやつだ、もうその中で一番愚かなやつはなんか神父だとか牧師とかっていうやつだと、で、私のイメージはこう神父とか牧師っていうのはこう黒い格好して十字架を下げて薄暗い教会堂でひざまずいて神様とか言ってるやつがそういうやつだと思ってたわけですね。で、クリスチャンなんてのはもう全然弱いやつだと。でも私が高校3年で初めて会ったクリスチャン、長島秀夫先生っていう先生、全然違う人だったわけですよ。過去を聞いてみるとよくお話しますけど、来週多分ゆっくり話すと思いますけども、過去を聞いてみたら本当に病気をされたり、本当にものすごい苦労をされた中で、高校の英語の先生として、英語の先生だけじゃなくて本当に生徒指導のために自分の体を張って本当に一生懸命やってる先生です。 で、私はこの先生はなんでそうなのかと思ったときに、このキリストというお方に何が意味があるんじゃないのか、この人が一生懸命いつも話してくれるキリストというお方に、この人がこうやって生きてる、生かされてる何か秘訣があるんじゃないのかと、まあ、そう思ったので、私はまあ、だいぶ11ヶ月近く逆らいましたけど、それでも一応素直に聖書を読むようになったんですね。今日ぜひ覚えて帰ってください。神は実にその一人を与えになったのに、よう愛された、よって誰か、あなたを愛してくださって、あなたのことを本当に大切にしてくださって、あなたをたとえ誰が評価してくれなくても、あなたを本当に大切だと思ってる。どれぐらい大切だと思ってるかというと、神様はご自分が持っている一番大事な宝をあなたの命の身代わりにするまでして大切にしてくれてる。聖書はこのことを私たちに語りかけてるんだということです。私の先輩のある先生が進学校を卒業して何年か経って、ある地方の教会に赴任をしました。その地域では、教会士、要するに刑務所の教会士の働きがあって、新しく行った若い先生が、ある意味で何もわからないということで、周りから教会士になってくれませんかと言って、先生も、いろんなことがわからないので、はい、わかりましたと言って、引き受けた、ね。で、ある県の、刑務所にそれからほとんど毎週通うようになりました。ご存知のように、ほとんどの刑務所では、キリスト教と仏教と、ほぼ神道ですかねの3つが入って、面談をしたり、あるいはそういうキリスト教で言うなら聖書を学ぶような時間があるわけです。でそこで、私のこの先輩の先生は毎週通って面談をしたり聖書の話をするようになりました。ある日先生にがその、刑務所の所長のところに呼ばれたそうです。で、先生実はお願いがあるんですけど、折り入ってお願いがあるんですけど、何でしょうか。この刑務所の中で本当に難しい人間が一人いる。この刑務官もみんな本当に手を焼いている。で刑務所の中でいろんなトラブルを起こして、今いわゆる懲罰房ですね、懲罰房の独居房の懲罰房に今入っている。いくらいろんなことを話をしても誰の話も聞かない。先生一つお願いがあるんですが、この人間のところに毎週これから行ってくれないだろうかと言われた。先生何もそんなことよく分かりませんから、分かりました。そして私もその先生に連れられて、刑務所の中一緒に教会士に一緒にくっついて入っていったことありますけども、私が行ったところは一般のところまで入ったことがあります。さらにその奥の鍵を開けて、懲罰房があるわけですね。でそこに行きました。先生がそこで会った一人の人物はもう本当に、ろくにお風呂にも入ってない、もうひげもじゃで、もう本当に目だけギラギラしている男性だったそうです。先生が行って挨拶をしても、ただただうなり声を上げているだけ。何を言ってももううなり声を上げて鋭い目で自分を睨んでくる。危険が伴うということで、その懲罰房の外で話をしたようですね。で、先生は一番初めに行った時にあまりの怖さに、おしっこちびっちゃったそうです。それぐらいだったそうです。それでも、なんとか行かなきゃいけないということで、恐怖を押し殺して、少なくともこう自分に襲いかかってくる危険性だけはないので毎週行ったそうです。でも何を話していいのかわからない、何していいかわからない、どんな質問をしてもただただうなっているだけ、ものすごい大きなうなり声を上げて自分を威嚇してくる。先生は本当に困った中で、ある日考えたそうなんですね。じゃあ賛美歌歌おう。そして賛美歌の312番の慈しみ深き友なるイエスは毎週行っては歌うようになったそうです。歌ってても歌ってる声よりもでかい声でうなられるようなことが 通じたそうです。そしてとにかく自分に何ができるか、まあ、それは神があなたを愛しているということをとにかくそれで伝えようと。そして、まあ、聖書のヨハネ3章16節もそうですが、いろんな箇所からあなたを作ってくださった神様がいて、あなたのことを愛してくださっている神様がいるんだ、まあ、どんなに周りの人が捨ててもあなたは神様に愛されているんだということを、まあ、先生は伝え続けた。毎週うなられたそうです。ところがある週先生が言ったらですね、その男性が正座をしていたそうなんです。そして先生に、先生今までいつもうなったり邪魔をして申し訳ありませんでしたと、先生が毎週来てくれて賛美歌を歌ってくれて神様に愛されてるっていうことを私は初めて聞きました。よくわかりませんでした。だけど先生が毎週来てくれてそれをしてくれてるので、先生の話を聞いてみたいと思うようになりました。もしこんな私を愛してくれてる神がいるならば、その方の話を聞いてみたいと思うようになったというんです。まあ、で、次の週に行った時でしょうかね、もうものすごい格好したの、もうちゃんとひげも剃って髪の毛もちゃんと散髪してもらって、本当に普通の格好をして、彼は聖書の話を聞くようになったんです。まあ、そして毎週行って先生が通して語られるこのイエス様の救いを聞いて、彼はついにこの神が自分を愛してくださっているのに自分は神に逆らって生きてきた、そしてこんな自分のためにキリストが命を捨ててくださったっていう、その神の愛を知って自分の罪を悔い改めてイエス様を信じる決心をしたんですね。それから彼は模範囚になったそうです。もう考えられない、刑務所では考えられないような、もう今までいなかったようなこの囚人がもうその刑務所の一番の模範囚になったそうです。まあ、そして刑期を終えて、そして今一般生活をされているようですけど、まあ、その後のことを私聞いてませんけれども、本当に今きちっと生活をされているようです。ぜひ今日覚えて帰ってほしいんです。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは自分のいろんな、家庭の問題とか会社の問題とか、あるいは自分自身の問題とか、いろんなことを考えるときに、なかなかその問題がうまく変えられない、自分の人生を今さら変えることができない、なかなかこうそういう難しさ弱さをこう抱えています。でもそんな私たちを神様はちゃんと分かって愛してくださって、そんな私たちのいろんな問題を解決するためにご自分の一人子を与えてくださった。そしてこの救い主イエス様を信じるときに、私たちの人生がこのキリストの力によって新しく変えられていくんだ。ぜひ今日そのことを覚えて、帰っていただきたいと思います。お祈りをして終わります。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちの愛する天の父なる神様、ありがとうございます。あなたはご自分の一番大切な宝、一人子イエス様を惜しげもなく私たちのために命を捨てさせるほどに私たちのことを大切にし愛してくださっていることをありがとうございます。たとえ自分に対する自分の評価がどうであっても、たとえ周りの人の私たちに対する評価がどうであっても、神様はそのように私たちを大切にして愛してくださっています。私たちが神様の愛を知り、そして自分のために神様がイエス様を救い主として与えてくださったことを信じることができるようにと願っておられます。どうかこれから毎週そのことを少しずつ聖書を通して学んでいきます。あなたのことを知ることができるように、イエス様を信じることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。